今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はマルコによる福音書の12章の30節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。アーメン。今日はこのところから本当に大切なものというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日はですね、神様がどのような礼拝を喜ばれるかということについて少し考えながら共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。ヨハネによる福音書の4章の中で私たちがよく知っているサマリアの女性が出てきます。この女性の背景がですね、どのようなものであったかということは今お話しする時間はないんですけれど、でもイエス様はこの女性が礼拝する場所とか、また礼拝するやり方を聞いた、そのことに対して大切なことは霊と誠をもって礼拝をすること、すなわち礼拝する場所とか方法が大切なのではなくて、本当に大切なことはそれは私たちの心にあるということをイエス様はこのところで語られているんですよね。礼拝を捧げる上でもちろん様々な要素が必要だと思います。このように楽器を弾くということも非常に重要な要素だと思いますし、また賛美をすること、メッセージ、音響とかいろいろなことも礼拝を捧げる上で非常に重要な役割を果たしていると思います。でも万一ですね、楽器がなかったとしても私たちは神様に喜ばれる礼拝を捧げることができるんですよ。もし賛美とかメッセージがなかったとしても、また音響とかいろいろなものが揃っていなかったとしても、私たちは神様の前に喜ばれる礼拝を捧げることができると思います。でももし私たちの心がなかったら、私たちが神様に対するその心がなかったら、本当の意味で神様に喜ばれる礼拝を捧げることはできないと言わなければならないんですよね。いろいろな付属的なものではなくて本当に大切なもの、そのことに対して今日焦点を当てていきたいと思うんですけれど、私たちの知性とか感情とか思いとかそのようなものではなくて、私たちの霊と魂が神様と交わっていく、神様によって導かれていく、神様によって教えられていく、それが真の礼拝の姿だと思うんですけれど、いかがでしょうか。礼拝を捧げるとき、それは私たちの感情が優先されていくものではなくて、私たちの霊が神様の霊に応答していくこと、それが重要なことだと思います。ある人はその聖霊様の促しによってチャレンジを受けるという人もいるでしょう。またある人は悔い改めに導かれるという人もいると思います。ある人は喜ぶ人もいれば、ある人は悲しむ人もいるかもしれない。でも大事なことはそれが自分の感情からというものではなくて、聖霊様の促しによって、聖霊様の導きによって私たちは教えられ、導かれ、歩んでいかなければならないということを聖書は教えているんですよね。賛美においてもそうであります。私たちが最優先しなければならないこと、それは聖霊様が私たちをどのようなところに導こうとしておられるのか、そのことに対して私たちは敏感に反応していかなければならないと思うんですよね。重要なことは私たちの心が、私たちの霊が聖霊様との深い交わりの中で導かれていくこと、それが礼拝の意味だと思うんですよね。証があるんですけれど、あるご夫婦がですね、教会に行きました。奥さんは熱心なクリスチャンであったんですけれど、ご主人は未信者でありました。でも説得してですね、ご主人をなんとか一回でいいからとにかく教会に来てくださいと言って教会に連れて行ったそうですよ。そしてご主人が座りながらメッセージを聞いている時に、賛美をしていても人々が手を挙げているのがもう意味がわからない、メッセージをし聖書の話をしていても意味がさっぱりわからないし、そんな話は信じられないと そのご主人は理性ではそのように思っていたそうですね。でもなぜかわからないけれど、ポロポロポロポロ涙を流しておられたんですよ。でご主人はそれがなぜだかわからない、頭の中ではこんな話は聞いていられないと思いながら涙が止まらない、そのような状態だったそうであります。ご主人はそのことが不思議でならなくて、理由を知りたくて次の週も教会に行かれたそうですね。そしてまたその時も賛美している時も特別歌うわけでもない、メッセージを聞いている時でもこんな話は信じられない、よくわからない、そのように思いながらも涙がですね止まらない、そのような状態だったそうです。最終的にご主人はその理由がどうしても知りたくて、礼拝が終わったらすぐに牧師先生のところに行って、いや私は頭ではあなたの話は全くわからないし信じられないんだけれど涙が止まらないんですよって、そのように話をしたそうですね。そしたら牧師先生が優しくですねこのように語られたそうです。それはあなたの霊が本当の神様のところに来て喜んでいるんですよって、あなたの霊が神様との交わりの中で神様を慕い求めているんですよって、そのような話を聞かれたそうであります。ご主人はその話を聞いてその場でひざまずいてイエス様を信じたという、そのような話ですよ。でもその背後にはそれはたまたま起こったとか偶然起こったとかそういうことではなくて、積み重ねられた奥さんの祈りがあったと思いますよ。事実ご主人が礼拝をしているその時であっても、奥さんはご主人に聖霊様が働いてくださいって、理性じゃないその霊と魂に聖霊様が働きかけてくださるようにと奥さんは祈り続けていたそうですよ。聖霊様はそのような祈りに応えて、私たちの理性や知性をはるかに超えたところで霊と魂に働きかけてくださるお方ですから、心から感謝します。そしてその祈りは決して失望に終わることがないと聖書は約束しているんですよね。私たちは信じて確信を持って祈り続けていくならば、必ず聖霊様がその道を開いて働いてくださることを信じるんですけれど、アーメンでしょうか。今日の本文の中にあるように、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよと書かれているんですけれど、私たちは礼拝を捧げるときに心と思いを尽くす必要があると思います。何をもって心と思いを尽くさなければならないか、それは神様を愛するということにおいて私たちは心を尽くさなければならないんですよ。聖書はそのように教えています。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛しなさいよと教えています。私たちが力を尽くすのは一生懸命奉仕をすること、一生懸命何か働きをすること、もちろんそのことも大切なことです。でも最も大切なこと、それは神様を愛するということに対して私たちは心を尽くし思いを尽くしていかなければならないんですよね。神様はそのことを求めておられる、そのようなお方であります。私たちの礼拝の動機は神様を愛するということが礼拝をする動機にならなければならないと思いますね。礼拝は義務ではありません。教会に行かなければならないとか賛美しなければならないとか祈らなければならないとか、それは義務ではないんです。愛は私たちを束縛するものではなくて私たちを自由にするものですよ。イエス様を愛するということは私たちが縛られることではなくて私たちが本当の意味で解放されることです。もし教会に行かなければならないと思っているならば、私たちはまだ律法に縛られているんですよ。こうしなければならない、ああしなければならないと思っているならば、私たちはまだイエス様の自由を体験していないんですよ。イエス様を本当に愛している人は自由なんです。全てから解放されているんです。 それがイエス様を愛するということですよ。聖書はそのことを教えているんですよね。私たちが賛美をするときもイエス様を愛しているから賛美したいと思うんですよ。メッセージを聞くときもイエス様を愛しているからもっとあなたのことが知りたいんですよって、だから私たちはメッセージを聞くんですよね。教会に行くときでもイエス様を愛しているから教会に行きたい、そのように思うんじゃないかなと思います。動機が愛であるならば、イエス様を愛する愛であるならば、私たちは本当の意味で最も大切なものの中に生きているものとなっているのではないかなと思いますね。先ほどもお話ししたように、私たちの心がなかったらそれはもはや礼拝ではないと思います。心ここにあらずという言葉がありますけれど、いくら礼拝堂に座っていても、もし心ここにあらずという状態であるならば、それは礼拝を捧げているとは言えないと思いますね。教会には来ているけれど心ここにあらずというんだったら、私たちは神様を礼拝しているものではないと思います。大事なことは、私たちが神様を愛し、そして神様に心と思いを尽くしていくこと、それが本当の礼拝の姿だと思うんですよね。神様を愛する心がなかったら、いくらノリの良い曲であったとしても、踊って賛美しても、神様とは何ら関係のないものになってしまうんですよ。極端に言えば、思いを尽くして心を尽くして精神を尽くして神様を愛するならば、それがどのような場所であったとしても、楽器がなかろうと照明がなかろうと椅子がなかろうと何がなかろうと、聖なる礼拝に変わるんですよ。大事なことは、環境じゃない、状況じゃない、整えられているかどうかじゃない、私たちの心が神様に対して準備されているかどうかですよ。私たちの心が神様あなたを愛しますというその準備がなされているかどうか、そのことがこの礼拝を神様の前に捧げられる唯一の原動力でなければならないと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たちは力を尽くさなければならないと思います。神様はそのような礼拝を喜んでくださるお方でありますね。第一サムエルの中に書かれているように、神様が見ることと人が見ることとは異なると。人は外見を見るけれど、神様は心を見ると教えていますよ。人は外見を見るでしょう、人は上辺を見るでしょう、でも神様は私たちの心を見て喜ばれるお方であります。だから、どのような形で礼拝をしているかということが重要なことではない。もちろん大切なことではあるけれど、それが最も大切なことではないと思いますね。例えば礼拝のスタイルということに対して、これが最も正しいスタイルですよというようなものはないと思います。もちろん聖書というものが礼拝のスタイルの模範であるということは事実なんですけれど、礼拝の本質というものは変わらないにしても、礼拝のスタイルというものは変わってきていると思いますね。そしてそれはある程度やむを得ないことだと思うし、またそれが一概に悪いというわけでもないと思います。まして礼拝のスタイルということだけではなくて、礼拝をしている人の姿、その礼拝の捧げ方というものも人それぞれのものだと思いますね。私たちは自分の礼拝のスタイルと誰かの礼拝のスタイルを比べるということはできないんですよ。ある人は手を挙げるということが非常に好きな人がいますよ。私もその中の一人ですけれど、嬉しかったって手を挙げて飛び跳ねる体力はないけれど、ちょっとリズムを刻むぐらいはですね、したい、そういう人ですよ。でもある人はまっすぐに歌いたい人もいるんですよ。どんなに気持ちが高揚していてもまっすぐに歌いたいという人がいるんですよ。いるんです。まっすぐにしているからといってその人が聖霊に満たされていないわけでもないんですよ。私たちには分からないんですよ。またある人は清掃で教会に来るという人もいます。 またある人は普段着でジーンズで教会に来るという人がいます。でもそれは個性ですよね。私たちがどのようにして礼拝を捧げるか、どのように教会に来るかということはその人の個性です。そしてその個性を最も愛しておられるのはイエス様ですよ。イエス様がその個性を作り、イエス様が違いを作られて、そしてその違う者たちが集まって一つになって礼拝が作り上げられ、教会が作り上げられていく、それが私たちの教会でなければならないと思うんですよね。私たちは思ってる以上に人の気持ちというものはわからないんですよ。その人がどういう気持ちで賛美を捧げ、どういう気持ちで祈り、どういう気持ちでメッセージを聞いているか、自分が思っている以上に私たちは分からないんです。でも大事なことは、私たちが神様に対して心を注ぎ出すこと、神様を愛しているということ、それが唯一大切なものではないかなと思うんですけれど、アメンでしょうか。いずれにしても礼拝の中でこうあらねばならないということは何一つないと私は考えています。でも唯一必要なもの、それは神様を愛する心、その心こそが唯一必要なものだと思いますよ。普段の生活の中でも神様との交わり方もそれぞれだと思います。ある人は一人っきりになって部屋に入って祈らなければ神様と交わることができないという人もいるでしょう。またある人は野外で神様と交わることが非常に好んでいるという人もいるかもしれない。またある人はこのように言いました。私は大自然の中にいるときは礼拝堂の中にいるときのように、いいえそれ以上に神の臨在を感じると言った人がいます。ある人はこの言葉を聞いて教会を冒涜していると言った人がいます。でも私はそうは思わない。私自身も教会にいる時ももちろん神様臨在に感じます。でも大自然の中で神様が作られたその壮大な景色の中を見る時に、ああ神がここにおられると感じることがありますよね。どのようにして交わりを持っているかということは人それぞれです。でも大事なことは形ではなくて私たちが神様を愛する心だということを決して忘れてはならないと思うんですよね。また先ほどの御言葉には力を尽くしてとあります。実際的に礼拝にはさまざまな努力とエネルギーが必要だと思いますよ。皆さんもそうだと思います。楽器とかそういうことだけではなくて、ある時には賛美するような気分じゃない時もあると思いますよ。こんな時に賛美なんかしてられるかと思う時もあるかもしれない。またある時には疲れている体に鞭打って礼拝を捧げるために来るということもあると思いますね。でもこれら全てのことが神様に対する捧げ物であり、力を尽くした礼拝だということを忘れてはならないと思います。大事なことは賛美するような気分でない時もあるでしょう。メッセージができないような状態の時もあると思います。体が疲れていて本当に行きたくないと思う時もあるかもしれない。でもそれでも私たちが心を変えて神様に向かって力を尽くして精一杯捧げるものを神様は喜んでくださるというこの事実を私たちは知らなければならないと思うんですよね。マタイによる福音書の21章の中で、お父さんが2人の息子に言いました。今日ブドウ園に行って手伝いをしてくれないか、そのように言いました。お兄さんははい行きますと言ったけれど行きませんでした。でも弟は嫌ですと言いました。でも彼は聖書を見ると心を変えてブドウ園に行きましたよ。イエス様はこのように尋ねられました。どちらが父の望み通りにしたのかと聞かれました。もちろん弟であります。弟は最初行くのは嫌ですと言いました。でも心を変えてやっぱり行こうと思いました。賛美したくない、 でも心を変えてやっぱり賛美しようと思う。教会に行きたくないな、でも心を変えてやっぱり教会に行こうと思う。神様はそのような心を喜んでくださるんですよ。どちらが神の御心にかなっているか、イエス様はそのように尋ねられました。もちろん弟であります、心を変えて神に礼拝を捧げることを選んだその心を神様が喜んでおられるということを忘れてはならないと思いますね。もちろん力が必要ですよ。自分の心を変えるということほど難しいことないと思いますね。でも聖書はそのことを力を尽くして神様を愛しなさいと教えているのはそのためだと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは心を変えて神様を愛して神様の助けを得ながら神様に最高の礼拝を捧げていくものでありたい、そのように願います。私たちは今日どのような心で主に礼拝を捧げているでしょうか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛しなさいよって。教会はメッセージを聞きに来るだけの場所じゃない、教会は賛美をしに来るだけの場所じゃない、教会は神様と交わるそのような場所ですよ。礼拝は神様が私の霊に語りかけてくださるそのような場所ですよ。聖霊様が豊かに働いて聖霊の促しによって導かれていくところ、それが真の礼拝だと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは全てを全身全霊も全てを尽くして神様を愛して、そして神様に最高の礼拝を捧げていくものでありたい。最高の礼拝とは何ですか。私の心を神様に捧げることですよ。全てを尽くしてイエス様を見上げることです。イエス様を愛することです。イエス様の心を私の心となるようにと祈ることですよ。それが真の礼拝だと思うんですよね。本当に大切なもの、それは私たちの心です。今日そのことを覚えられて、私たちが毎週毎週自分自身の心をしっかりと見直しながら整えながら神様に本当の喜ばれる礼拝を捧げていくものでありたいと心から願います。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日このようにしてあなたを愛し、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝できているこの恵みに心から感謝します。聖霊様、あなたの導きによって、聖霊様、あなたの助けによって今日私たちはこのところに来ることができました。神様、どうか私たちが今心を注ぎ出して神様、あなたの前に喜ばれる本当の礼拝を捧げることができるように助けてください。賛美をするとき、あなたを愛して賛美することができるように、主よ、私たちが祈るとき、あなたを思いながら祈ることができるように、礼拝を捧げるとき、心ここにあらずではなくて本当に神様、あなたを見上げて礼拝をすることができるように、主が豊かに祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。今日この時を心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。